主は皆さんと共に。マタイによる。その時イエスは祭司長や民の長老たちに例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。キリストに賛美。どうぞお座りください。イエス様は神の国のこと、天の国、神の国をさまざまな形で例えておられます。特にマタイの福音書ではそのようなお話が多いんですが、今日の神の国の例えも非常にこの印象的なお話として語られていると思います。ある王が王子のために婚宴を催したのに似ているというわけですね。結婚式とその結婚披露宴をこの開いたということですけれども、誰にとっても、どんな人にとっても、普通はそうだと思いますが、やはりこの結婚式と、その披露宴というのは、関係者にとっては非常に嬉しいですね。喜びに満ちた、お祝い事であるであろうと思われます。しかもこの結婚式は王子の結婚式っていうことだから、さらにこの盛大な結婚式であることは間違いないと思いますね。今日のお話はその結婚式にですね、招かれているにもかかわらず、その招きに応えない人々がいたというですね、ある意味奇妙なお話だと思いますね。普通の結婚式だったらそれはそうかもしれないけど、日本だったらそのとにかく宮家の人々というか、この、王子っていうんだから、そういう人の結婚式に招かれてですね、まさか断る人はちょっとありえないんじゃないかなと思いますけども、ご馳走も出ますし、その結婚式に出ること自身がもう名誉っていうんですかね、その大きな国全体のお祝いですから、そこに招かれてそれにこの参加しないというのは、非常に奇妙な、お話になるわけですよね。じゃあなんでこの人々は、この結婚式に招かれているのに、参加しなかったのかということですけれどもですね、で当然この、王子の結婚式っていうのは何を言ってるかというと、当然イエス様ですよね。父なる神が王様で、その息子である一人息子である、イエス様の結婚式にいわば招かれてるのに、それに、答えなかった人たちが、いるというわけですね。イエス様のことで言うならば、なんでそれに多くの人が、答えなかったのか。それがどれほど素晴らしい結婚式かっていうことを多分分かっていなかったからでしょう。普通で考えたらそれは大いなるお恵みであった、 はずなのに、それがどれほど大きなお恵みなのかということがわからないというかですね、まあ、隠されたままというか、その価値というかその素晴らしさがわからなかったから商売してたりなんとかかんとか、しかもこの王の家来を殺してしまう人たちまでいたというですねことが、まあ、起こりうるということですね。まあ、私たちは、まあ、この中に集まっている方々は、まあ、大半が、まあ、ほとんどが、まあ、カトリックの洗礼を受けている方々だろうと思いますけれども、私たちが信仰を持って生きるというのは、まあ、イエス様の、まあ、この、まあ、人間の目から見たら多分信じられないほどの恵みの世界に招かれているってことですね。で、洗礼を受けたということはその招待状を受け取ってその神様の披露宴に、まあ、呼ばれているということですね。で、それにこうなんていうか、その神様の披露宴に、まあ、参加するかどうかは、まあ、皆さん次第であるということだと思います。まあ、宮家 その結婚披露宴がどれほどすごいのかちょっとわからないですけど、イエス様の披露宴がどれほど素晴らしいのかは多分隠されているままだと思いますね、皆さん一人一人にとっても。まあ、世間の人はこう考えるわけです。信者になるってことは、まあ、真面目に堅苦しく、あるいはなんかこうボランティアしなきゃなんないとか、なんかこう真面目に生きなきゃなんないっていうか、そういうものだというふうに、まあ、多くの人は、まあ、誤解してるんじゃないかと思います。実際のところ信仰もできるというのは神様の莫大なるお恵みを分かち合ってそれをいただくように呼ばれている存在ですね。で、そのすごい神の恵みを私たちは、まあ、全部が全部味わいきれないけれども、その恵みを生きるために招かれてるし、それを生きてるということですね。まあ、多分この世のどんな財宝にも勝る大いなる恵みが、まあ、私たちには与えられている。この世の価値を超える神様の恵みの世界のその宝を私たちは味わっていることができるということですね。まあ、それをこの世的に考えるかどうか、この世的に考えればその恵みは、まあ、隠されているかもしれないですけれども、私たちが祈りを深め、まあ、本当のところ愛を生きていく中で、その大いなる恵みということは皆さん一人一人に明らかにされるのではないかと思いますね。で、さらに言うならば、イエス様の結婚式の花嫁は誰なのかということですけれども、イエス様の結婚式にの、まあ、お客さんはいっぱいもちろん呼ばれるでしょうけど、花嫁は一体誰なのか、それは皆さん一人一人である、あるいは教会全体とも言えますけれども、イエス様との深い交わりに実は呼ばれている。まあ、中世のシスターたちに、まあ、多いんですけど、まあ、婚姻の霊性というんですけど、イエス様との神秘的な結婚に実は人間の霊魂一人一人は招かれているんですね、本当のところは。でもその呼びかけに多分 100% 答えている人は、まあ、ごくごく一部かもしれない。実際のところイエス様は、まあ、今でも皆さんを愛の深い交わりに、神との深い交わりに招き続けておられると思いますね。ただ私たちの方が仕事とかこの世のことにとらわれているので答えきれてないのではないか。でも一旦それに答えるならば、 皆さん一人一人にイエス様のこの深い、友情というか愛の関わりというか、それは与えられている、与えられるものだということですね。この婚姻に招かれているということ、それを何か思い巡らしたいと思います。つまりそれほどに皆さんを愛しておられる、招いておられるということですね。その恵みのすごさが、もうこういう説教じゃもうちょっと伝えられないですけれども、どれほど恵み深い世界に私たちが招かれているかということですね。でもそれを思いながら、この1週間を、過ごしましょう。別に私たちは不幸にトラブルに巻き込まれているわけではない。ただ単に真面目に生きるってことに招かれているわけではない。神様との愛の交わりに私たち一人一人は招かれて、その莫大な恵みを私たちは味わうことができるわけですね。皆さんがその呼びかけに素直に応え続けていくならばということです。実際のところこのミサ聖祭もその一つの型取りだと思いますね。イエス様との婚礼、披露宴のいわば型取りとして私たちはこの、ミサ聖祭をお祝いしているわけですけれども、その恵みをいただきながら、神様との神様が皆さん一人一人に与えようとされている莫大な恵みを、少しでも味わいながら喜びと神の愛のうちに歩めるように、このミサを捧げましょう。